鈴鹿市教育委員会講演番組学校大好き。この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ三重の総合住宅企業株式会社福徳住建ホンダカーズ三重北安全環境高品質の物流会社三重トルキ株式会社南城製作所百五銀行北伊勢上野信用金庫株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りします。
学校大好き。
ラジオの前の皆さんこんにちは。学校大好きの時間がやってまいりました。5月の放送は白子中学校よりお送りします。司会は里見壮太が務めます。よろしくお願いします。今からお聴きいただく校歌は吹奏楽部の皆さんの演奏です。それではどうぞ。
皆さんこんにちは。
執行役員の森光優太と
里見壮太です。
今回は白子中学校の卒業生である江藤隆選手へインタビューをしたいと思います。
江藤先輩は2016年に行われたリオデジャネイロオリンピックに走り高跳びで出場されました。
昨年度の文化祭にも来ていただき、普段は聞けないような貴重なお話をいただきました。
それでは江藤先輩、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
江藤先輩は何年度の卒業生ですか？
平成17年度の卒業生です。
白子中時代はどんな生徒でしたか？
はい、陸上部に所属していて、もう3年間ずっと陸上競技に明け暮れて、夏は高跳び、冬は駅伝と、まあ、楽しく過ごしていました。そうですね、生徒会の方の副会長もやって、いろんな体育祭の時に劇とか、あと、まあ、いろいろ文化祭とか楽しいことをやったなというような思い出が、たくさんあります。まあ、ただ、僕たち陸上部の男子がすごく少なくてすごく弱かった反面、女子がすごく強くてですね、いつもおどおどしてたような、なんか喋りかけてもなんかすいませんみたいな、それちょっと冴えない中学校時代だったかなというふうに思います。
そうなんですか。当時と今の白子中学校を比べてみて、違うところや変わったところ、逆に変わっていないところはありますか？
そうですね、なかなかこう中学校に帰ってきて見る機会っていうのがないので、なかなか違いを感じることっていうのは難しいんですけども、まあ、陸上部が今も同じ競技場で、まあ、石垣家の競技場で練習しているとすごく増えているなっていうところと、戦力的にも強くなったなっていうのが、まあ、相変わらず男子は弱々そうな感じですけども、すごく活気づいていいなというふうに思います。逆に変わってないところは、校舎とか、まあ、部活動の雰囲気とかは当初と変わらないかなというふうに思います。
なるほど、昔と変わっていないところと変わっているところがあるのですね。ありがとうございます。それではここから江藤先輩の走り高跳びの経歴について聞いていきたいと思います。まず中学生の時と現在の身長と体重を教えてください。
はい、中学生の時、中3の自己ベストを飛んだ時が身長167センチの55キロ、現在は183センチの、69キロで約15センチぐらい伸びました。
僕よりも20センチぐらい背が高かったんですね。 僕もそれぐらい伸びたらいいのにな。では中学生の頃と今の最高記録を教えてください。
はい、中学校のベストが1メートル71センチ、今の最高記録は2メートル30センチで、当時から比べると59センチ記録を伸ばすことができました。
なるほど、およそ60センチラケット1本分伸びているんですね。そこまで記録を伸ばすのには相当な努力が必要なんでしょうね。
江藤先輩はどうして走り高跳びを始めようと思ったのですか？
はい、まず走り高跳びというか、まず陸上競技を始めたきっかけなんですけど、11月頃に、この白子中学校の近くでも全日本大学駅伝というのが、大学生が熱田神宮から伊勢神宮までつなぐ駅伝があって、それを小学校の頃沿道で応援してまして、それを見てかっこいいなと思って長距離を始めたのがきっかけです。小学校のクラブチームに入って長距離を、小学校3年生から6年生までやっていたんですけども、なかなか勝てずに鈴鹿市でも一番になれなかったっていうところがあって、で最後に小学校の大会で、高跳びに、きっかけは何だったか忘れたんですけど、高跳びに出たところ、簡単に勝てちゃったので、こっちの方が一番になれるし、こっちの方がいいかなっていうのがきっかけです。その経験があって、白子中学校に陸上部に入って本格的に走り高跳びを始めました。
なるほど、そのようなことがあったのですね。今までの走り高跳び人生の中で一番緊張したのはいつですか？また緊張のほぐし方があれば教えてください。
やっぱり一番緊張した試合はやっぱり昨年のリオデジャネイロオリンピックが一番緊張しました。というのも出場が決まってから、会社の人もそうですし、鈴鹿市民の方々、三重県の人たちがすごく応援してくださっているということを身近に感じていたので、その人たちのやっぱり期待に応えなきゃいけないであったり、全世界に放送されている、競技であったので、そういうことを考え始めるとすごく緊張した舞台ではありました。リオの時は緊張はほぐせなかったんですけども、いつも緊張をほぐす方法としましては、どうしても高跳びやってるといつもバーの方を見てしまったりだとか、助走の方を見てしまったり、すごく視野が狭くなってくるので、そういった時に一回、空を眺めてみたりだとか、遠くの観客席を眺めてみたりだとか、広い視野を持って一度視線を外すことで緊張を少しほぐそうかなというふうにやってます。
僕も緊張した時にはやってみます。たくさんの好成績を残されている江藤先輩ですが、挫折の経験ややめたいと思ったことはありますか？
いろいろ失敗したこともありますけど、やめたくなるほどの挫折は1回だけありまして、2012年の岐阜国体で、当時日本選手権でも3番以内に入るような成績を取っていた時に、三重県代表として出た試合で、8番以内に入らなきゃいけないという中で、なんと9番を取ってしまいまして、それで1点も取れずに三重県ベンチに引き返してきた時が本当に辛くて、申し訳なかったなという気持ちがあって、すごく挫折した経験になってます。
やめたいと思った時に続けられた理由は何ですか？
はい、その岐阜国体が終わった年に、毎年冬に日本代表の合宿があるんですけど、多分もう呼ばれないだろうなと思っていた合宿に呼んでもらって、まだまだ応援してくれたり期待してくれてる人がいるんだなと思って、また頑張ろうと思ったのが、続けられた理由かなと思います。自分もいつまで続けるか分かんなかったですけど、辞めるのはいつでも辞められるし、もうここまで来たら自分の満足するところまで続けようと思ったのが今に至ってるのかなと思います。
続けることが大切だったのですね。スポーツマンとして大切にしていることは何ですか？
そうですね、競技の面ではいつもストレッチとか体操をして、今日の自分の状態を把握して、今日は無理ができるのか、今日はあまり無理できないのかというのをしっかり把握した中で練習をするということは心がけています。あとは競技の外の面でもあるんですが、挨拶をしっかりすることであったり、感謝の気持ちを忘れないことであることは、すごく大切にしようかなと思いながら 実行できてるかなと思う時もあるんですけど、しっかり心がけるようにしてます。
僕も心がけたいです。普段生活している中で大切にしていることは何ですか？
はい、最近読んだ本の中にこういうことが書いてあったので一つ紹介させてもらおうと思います。その本には楽しいと嬉しいは似て非なると書いてありまして、まあ、例えば楽しいは遊園地に行ったり、まあ、ゲームしたり、まあ、部活に行ったりとか、まあ、みんなと何かする、お金を払って楽しむとか、そういった意味で楽しいということはある。一方で嬉しいという出来事は、まあ、自己記録を更新したり、まあ、合唱コンクールで入選するとか、体育祭でクラスで優勝するとか、まあ、そういった、まあ、みんなで頑張るとか、すごく努力する、そういったものがないと伴わないもの、それがまあ嬉しいということを書いてありました。まあ、あの楽しい、まあ、人生というとなかなかお前もまだ26歳だろうということで語るには早いとは思うんですけども、まあ、長い先考えた時に、まあ、楽しいも大事だと思いますが、まあ、できるだけ頑張って嬉しい経験をできるだけ多いような、これからも自己ベストを更新していきたいですし、これからももっと、まあ、競技にも関係ないところで嬉しい経験ができるようにしっかり頑張っていきたいなというふうに、まあ、普段の生活で心がけるようにはしようと思います。
僕も一日一日を大切に過ごしていきたいです。最後に座右の銘を教えてください。
はい、実るほど頭を垂れる稲穂かなという言葉があるんですけど、まあ、お米今はまだ4月ですので苗木ではあるんですけど、これから夏に向けて秋にかけてどんどん実を実らせてどんどん大きくなって成長していくんですけども、まあ、その稲穂と一緒のように実っても大きくなってもしっかり謙虚な気持ちで感謝の気持ちを忘れずやっていこうという意味のある言葉なので、これからもその言葉を大事に一生懸命競技も、まあ、仕事の方も頑張っていきたいなと思います。
僕も謙虚さと感謝の気持ちを大切にしていきたいと思います。江藤先輩ありがとうございました。
皆さんこんにちは。今回は吹奏楽部の演奏を聞いてもらいます。今年の吹奏楽部は長年指揮を執っていた中山先生が神戸中学校に移動されたので新しい吹奏楽部に生まれ変わりました。いつも生徒会で集まっている教室にも聞こえてくるほどの大きい声や演奏を聞いています。たまに自分も行くのですが、みんなすごくやる気があふれています。そしていつも白子中は東海大会の常連校なので、日々前進、日々成長、心を一つに我ら白子中学吹奏楽部をモットーに頑張ってくれるはずです。今回お聴きいただくのはスーパーマリオブラザーズのテーマ曲とパーフェクトヒューマンとルパン三世のテーマ曲です。それでは聴いてください。
今年も白子中学校にはたくさんの先生方が来てくださいました。そこで新しく来てくださった先生方に白子中学校の第一印象を聞いてみました。お聞きください。
この4月に白子中学校に転任してきました学校長の木村元彦です。非常に県下一の生徒数1074人ということで、集会などは見応えがあります。でも子どもたちが集会を顔を上げて聞いてくれる、頭一つ動かさずに1074人が集会に集まれる、これは素晴らしいなというのが白子中学校へ来ての印象です。また朝登校指導なんかをしていると、多くの生徒がおはようございます、しっかりと声をかけてくれます。こうした集会の姿や、あるいは挨拶ができる、そんな姿をこれからも大切にしていきたいと思います。また1074人がいれば、それだけ大きな喜びや感動や、あるいは嬉しいことがたくさんあると思います。そういうことをこれからは精一杯地域の人や保護者の人にも発信していけるようにしていきたいと思っています。これからも白子中学校頑張りますので、よろしくお願いします。
こんにちは。今年から白子中に来ました奥村浩二と言います。教科は技術家庭科の技術を担当しています。よろしくお願いします。やっぱり白子中に来て思ったこととしては、噂通り歴史のある学校だなということを強く感じました。県下一のマンモス校にもかかわらず、未だになんと現役で働き続けている往年の備品たち、すごいなと思いました。丁寧に使ってるなとすごい思いました。ただ技術科の教員として切なる願いが一つだけあります。それはトイレです。トイレが早く改装されると嬉しいな。生徒も職員もとても強く待ち望んでいます。あと、ちょっとごめんなさいなんですが、近くのねコンビニがあるんですけど、平日にもかかわらずご飯がなくなってる時があるんですよ。それはね、白子中の職員が買い出しに行っちゃってる時なので、近くのご利用される皆さん本当にごめんなさい。この場を借りて、お許しください。まあこんな白子中ですけど、生徒も職員も楽しく学校生活を送っていますので、これからもよろしくお願いします。
今日の放送はいかがでしたか？第3回は白子中学校卒業生の江藤隆さんへのインタビューと吹奏楽部の演奏をお送りしました。次回は部活紹介をお送りします。楽しみにしていてくださいね。最後に白子中学校の吹奏楽部による校歌をお聞きください。
この番組は大事な家族のための住宅お花ホームでおなじみ、三重の総合住宅企業株式会社福徳住建、本田カーズ三重北、安全環境高品質の物流会社三重トルキ、株式会社南城製作所、百五銀行、北伊勢上野信用金庫、株式会社鈴鹿コミュニティの提供でお送りしました。